そして私たちに神々を作ってくださいと叫びました。それは何を意味しているかを彼らは知覚していなかったでしょう。アーロンは妥協してしまい、悪魔は小躍りして喜びました。イスラエルの民は皆自分たちの持っている木の指輪を提供しました。彼らは確かに何らかの犠牲を払ったのです。しかし、それは主のための犠牲ではありませんでした。木の子牛は集められた木の指輪から作られ、そしてこの木の子牛が崇拝されました。すなわち、神の民はもはや証ではなくなってしまったのです。出エジプト記の32章の25節もう一回お読みいたします。モーセは民が乱れており、アーロンが彼らを放っておいたので、敵の物笑いとなっているのを見た。生きる誠の神の証人であったイスラエルの民は、敵の物笑いとなってしまったんです。金は幕屋を作るため、すなわち神の住まいを作るために用いられるべきだったんです。しかし彼らはそれを用いて偶像を作ってしまったのです。悪魔の策略により、金は偶像のために用いられました。そして偶像崇拝は悪魔崇拝に他なりません。その当時、このことを見分け、悪魔の策略を見抜くことができたのはただレビ人、すなわち祈り人だけでした。そしてまた彼らは妥協することなく、主に従った唯一の人たちだったのです。前に言いましたように、このことは彼らにとって簡単なことではありませんでした。というのは、自分の家族に対して戦いが宣言されなければなりませんでした。私たちはここでもまた神がいかなる妥協をも耐えることができないということを見ることができます。ルカ伝2章35節に、剣があなたの心さえも刺し貫くでしょうとありますし、またルカ伝書7章33節にイエス様ははっきりと言っておられます。自分の命を救おうと努む者はそれを失い、それを失う者は命を保ちます。祈り人が探し求められています。新たにこのご奉仕に喜んでお従いする備えのある人は誰でしょうか。犠牲を払い自ら犠牲となる備えのある人は誰でしょうか。ここに私はいます。主よ、私を用いてくださいということのできる人は本当に幸いと思います。